次に8番島明日香議員。8番島議員。
はい、8番。中学校における部活動の地域移行についてです。今日私がお伝えしたかった言葉が町長と選会議員に言われてしまってだいぶ被る部分もあるかと思いますがお願いします。令和5年度から3年後をめどにまずは休日の部活動から段階的に地域に移行していくという改革の方向性が各庁から示されています。現在当庁では野球部、卓球部、バレーボール部、吹奏楽部が活動をしていて運動部では少しずつ地域の指導者により休日の部活動が稼働していると聞いています。部活動の地域移行に関しては全国的にさまざまな問題が浮上している中当庁も例外なく諸問題に直面していくと思われますしまだ手探り状態と察しますが以下のことについて質問いたします。1、中学校の校長先生のお話も聞いてまいりましたが出雲崎中学校が大会などで主に交流している旧三島郡を含む現在の長岡市内の中学校では令和8年度から地域移行を開始するそうです。また先日の刈羽村議会でも令和8年度から徐々に地域クラブを創設していくという内容でした。当庁はこれらに先立って部活動が地域の指導者によって稼働し始めていることについてまず町長の所見をお聞かせください。
町長、須賀議員さんの一つ目のですねご質問にお答えいたしますが地域の部活動の移行につきましては令和4年の6月定例会で高岡議員からご質問いただきスケジュールを示し状況の説明をいたしました。報告書の通告書の通りですね現在本庁の休日の部活動は地域移行は文化部は調整中ですが運動部については指導団体及び指導者も決まりまして中学校と各団体が独自に調整を進めている状況であります。中越地域の新潟県内でも先行事例となっておりますので本庁は中学校一校で部活動の数も少ないこと中学校とも早い段階ですね既存の部活動を維持するのでまとまったことから国・県の示すスケジュールに従いまして計画的に実施できたもののためと考えております。何よりもですね中学校生徒の皆さんが安心してですね部活動を続けていただけるような環境を整え地域移行元年から実施できるということですね信仰の精神を醸成しながら豊かな心高ましい実践という教育目標が具現化されるものと期待をいたしております。
8番。はい、中越地区の中でも先行事例になるということで私も出雲崎すごいなと頑張ってるなと思っています。先日実は富樫勇樹プロバスケットボール選手 の、 お父様でもある海市国際高校の現教頭先生ともちょっとお話しする機会がありまして地域部活動のことについてご意見を伺ったんですけれどもやはり先生自身も中学校の教員を務めていたという経験から先生方の無償での休日出勤のご苦労をよく存じておられて、国が想定するようには、うまく地域に移行はしていかないだろうというような見解の中やっぱり出雲崎はそういうふうに運動部だけでも地域移行が進んでいるということを嬉しく思いますが現役の先生方は自分自身も部活動を一生懸命やってこられましたしその土日の部活動も当たり前にこなしてこられた年代がまだ先生方多いんじゃないかなと思います。その当たり前の状況がこの若い教員を苦しめて人員不足につながってしまったのもまた事実なんですが当庁は生徒のためにと地域の方々も平日から指導に入っていたりまた先生方も休日に来てくださったり 当庁は本当に地域の、指導者の方や学校の先生方に恵まれているなと思っています。まあ、地域の指導者の方は40代から70代まで、幅広くいらっしゃいますし、その先生方も情報交換に努めていたり、休日の校舎の利用に尽力いただいたり、大会等には町がバスを出したり、それぞれがこう歩み寄って生徒たちの部活動を支えているということは、やっぱり小さな町だからこそできる良い部分だと思います。そこで、さらにその力を発揮していただいて、ぜひとも文化部活動の方にも力を入れていただきたいというのが2つ目の質問になりますが、当庁は現状で運動部が3種類、部活動が吹奏楽部のみで、部活動以外のスポーツをしている生徒もいますし、そこで活躍し成績を残している生徒もいますが、主にその文化部の選択肢が少ないというのが現状です。先ほども町長、吹奏楽部のみということをおっしゃってましたが、やはり運動を苦手とする生徒もいますし、その文化部活動に関して種類を増やすという考えはありますでしょうか。特に出雲崎町ならではの部活動として出雲崎おけさや紙風船作りなどの伝統文化や技術の後継者育成を視野に入れた活動を取り入れていく考えはありますでしょうか。
町長、この部活動移行につきましては、私もですね、全力を挙げて対応しているわけでございますが、うちも幸いですね、先生の方でも部活、休日の部活についても協力したいと、非常に積極的な申し出をいただいて、本当に感謝しています。私もね、この前全国で申し上げたんですよ。そういう教員の、自主的判断で行動したいという一つの先生方の、いわゆる職務減免とか難しい手続きがこんなことをやめちゃう、こんなことしても困ると私申し上げた、そういう面でうちの町はですね、非常にそういう面で積極的にご協力いただいているということで、私はね、先生方に感謝を申し上げているというところでございますので、より一つご協力いただきながら、よりですね、そういう先生方に対する対応も町としてしっかりですね、答えていかなければならんというふうに思っておるわけでございます。二つ目の質問でございますが、一つ目の質問でですね、運動部についての状況等を説明いたしましたが、本庁の中学校の部活の地域移行につきましては今調整を進めておるという段階でございます。ご承知の通りですね、中学校の文化部は吹奏楽部のみでありですね、現在の部員も一人という状況であります。しかしこの部員はですね、一人でも吹奏楽部として最後までやり遂げたいという強い意志を愛着を持って続けているそうですので、中学校では来年度もですね、吹奏楽部の募集をかけるというふうに決定をしているようでございます。小規模校においてですね、部活動の数を増やすことはですね、各部の活動の人員を減らすことにつながりまして、団体競技ができなくなる等の不都合が発生していますので、文化部につきましてはですね、出雲崎大草等の伝統芸能や新潟県の伝統工芸品に指定されている手作りのですね、紙風船等を継承するよう活動も含めですね、検討素上に上がっ乗っておりますが、今はですね、新1年生の吹奏楽部の状況を見守っておるところでございますので、文化部についてはですね、しばらくお待ちを願いたいというところでございます。
8番島議員。
はい、8番。来年度は文化部に限っては吹奏楽部のみの募集をかけるということと、推測では入部がいくらか組み込まれること、また、吹奏楽部の地域移行がなされた場合にも、この地域の指導者を担ってもいいよという方が、いるというふうに耳にはしております。出雲崎おけさについてもご検討委員会では話が出ているということで、希望は持てるのかなと思いますが、この3年後をめどにという国の方針でもあるんですが、こう
総長も例外なくますますの生徒数の減少と高齢者人口の増加は待ったなしですから、これからこうゆっくりじっくり時間をかけてっていうのもよくわかるんですけれども、それだと伝統文化や技術を後世につなぐべく今精一杯活動しておられる方々にとっては非常にもったいない時間になります。特に小学校 の, 放課後子ども教室で今おけさ教室ありますけれども、児童に出雲崎おけさを続けてもらえるように、多少子どもたちがふざけてしまってもこうおけさ保存会の方々は優しく指導してくださって、歌や踊りや三味線を指導してくださっています。児童の中にはこの教室おけさずっと続けたいって言ってくれる児童もまたいます。そういうふうに部活動に仮に取り入れることができても、子どもたちの将来に生かされるかというのも賭けにはなりますが、この旅館牛乳さんの話も先ほど出ましたが、出雲崎から歴史あるものが次から次へとこうなくなっている昨今、今後世に残したいと頑張ってくださっている方々の思いや努力を今の私たちが無駄にしてはいけないと思っています。吹奏楽部のみの募集で来年度は行くということですが、例えば小学校から続けて中学校でも出雲崎オーケさんに携われるような仕組み作りをするとか、一緒に活動ができるようにするとか、文化部活動の創設に関しても町長お得意のこのスピード感を持って取り組んでいただきたいのですが、そのようにお願いできますでしょうか。
町長、
今末芸員さんのおっしゃるようにですね、本当にですね、今人口減少加速が進む中ですね、先般も昨日でしたかな、テレビを見ておりますと山越の火祭りね、最高のですね行事、これもですねとうとうですね加速が進む中で授業を中止しなければならない、あるいはですね各地域におけるですね伝統文化がですね本当に休止せざるを得ないというような状況を見ておりまして、私はやっぱりね、先ほどから申し上げていますように、出雲崎町に根ざしたね文化伝統というものをいかにですね継承しなければならないか、最善のやっぱり努力をしていなければならんと私は思っています。水耕線も伸びておりますがね、やっぱり私はねこれからね、その出雲崎これのね文化伝統出雲崎おけさを含めていかにですね後世に語り継がれるような状況をしっかりとですね組み立っていかなきゃならんというふうに考えております。そういう意味で島木院さんのおっしゃるね、小学生時代からそのいわゆる伝統ある出雲崎大きさ相当ものをですね子どもたちの心に植え付けてそれを継承するという考えは本当に私は同感であります。ただね、これ教育長なり課長はおりますが、やっぱり教育指導の要項の中でですね、限られた時間の中いかにそのようですね取り入れていくかということがですね課題になるわけでございます。これはねやはり私は学校教育とやはり合わせながらですね、地域としてねその文化伝統をいかに子どもたちとね守り抜くかということをですね、新たなるですね構築をしていかなければならんというふうに考えています。そういう点につきましてもですね、私は水耕線の中で述べておりますが、こういうものに家を尽くさなければならんというふうに考えておりますので、学校教育における伝統文化をですね継承する、子どもたちに継承する心をですね目指すということも大事ですし、また地域としてねそういうものを一体的に、学校だけではなくて地域として一体的にですねそういうものに対する意を尽くしていかなければならんというふうに考えているわけでございますので、ご意見をしっかりと受け止めながらまた一つ対応してまいりたいと思っています。
8番島議員。
8番、ぜひそのように、一体的になって取り組んでいっていただきたいと思います。中学校の放課後子ども教室、小学校の放課後子ども教室のように種類豊富にとはいかないかもしれませんが、中学校の部活動になると選択肢が極端に少なくなってしまうことは子どもたちの可能性を潰してしまうことになりそうです。とても寂しいです。町の子どもたちの続けたいとかやってみたいという声もまた大切に聞いていっていただきたいなと思います。3番の質問に入ります。 部活動の地域移行の時流の中で不安な期間を過ごしていかなければならない生徒や保護者のために、また先生方や地域指導者の方々に子育て応援宣言をしていく町としても、中学校の部活動について町独自の支援策を展開していく考えはありますでしょうか。
町長。
島議員さんの3つ目のですねご質問にお答えいたします。中学校の部活動の地域移行は令和5年度から7年までの3年間ですね、休日の部活動の地域移行が進められ、その後平日のですね部活動についても準備ができたところから順次移行するというふうに説明されていますが、国からは今のところですね、休日部活動に関わる次年度の経費補助について示された程度でありですね、それ以外はですね明確なアナウンスがないというのが現状でございます。国の学校部活動地域移行に関わる費用分担負担ですね、基本的な考え方は利用者負担を原則としていますが、しかし令和5年度の予算審査でご審議いただきますが、本庁は指導者に対する借金や関係する消耗品等と吹奏楽部も含めた4団体について必要なですね額を贈呈させていただいております。令和6年度以降につきましてはまだ不明な点ばかりでお答えできませんが、市としてはですね引き続き生徒の皆さんがね安心をして部活動に打ち込めるような、国県の動向は注視しながらもですね前向きにまた一つ対応してまいりたいというふうに考えております。
8番島議員。
町独自の支援策は現段階では考えていないということでよろしいでしょうか。
教区長。
4月から3つの運動の運営団体が地域での部活動を受けてくれるということで、その設立とそれから運営にあたっては町の方から独自に財政的な支援をしていただけるということでスタートできました。それがまず独自の支援であるというふうに思います。でさらにこれは独自とは言えませんが、それこそ町はこの地域部活動を立ち上げるにあたっては本当に声をかけた皆さん何かしら応援をしますというふうに言ってくださってて、それこそ子育て応援をする町の皆さんであるなということを改めて感じた次第でございます。そういう機運の中で教育委員会も町内だけでなく町外のいろいろな団体と連携を深めていくということを考えています。例えば野球が町の学校の中だけで1チーム組めない場合は他の学校と連携してチームが組めるようにということを考えていますし、野球であっても町の活動に参加しない生徒については他の地域での活動にスムーズに行けるように生徒の先ほど島議員様おっしゃられました生徒の選択肢を増やすことで生徒の可能性を広げていきたいと思ってますので、そういう町外との団体とのきめ細やかな連携を今後も続けていきたいというふうに思っております。
8番島議員。
そのように回答いただいて大変嬉しく思います。ぜひそういう支援が広がって人のつながりもつながって生徒たちがのびのびと部活動に取り組んでいっていただけることを、期待したいと思います。まだ終わりません、すいません。経済的支援はできないかなという質問したんですが、それはすでに予算に組まれて いるのも、まあ、承知はしていたんですけれども、まあ、その経済的支援だけが、まあ、支援とは考えていなくて、この部活動の地域移行を進めていく上で、やっぱり生徒や保護者と、まあ、学校側や地域の指導者をつなぐ、まあ、コーディネーター的な役割を担うあの方が必要だと考えるんですが、そういったコーディネーターを配置する考えはありますでしょうか。
町長。
まあ、あのコーディネーターの配置ということでございますがですね、まあ、先ほど教育長があの説明を答弁をいたしておるとおりですね、まあ、うちの町はですね、今の部活動について関わる団体とですね、しっかりとですね、やるコミュニケーションを取りながら対応してまいっております。まあ、そういうその意向についてですね、いろいろですね、問題も生じることもあろうと思うわけでございますが、そういうですね、過程においてですね、種々問題が発生しですね、とてもですね、いわゆるその行政とですね、あるいは学校側、あるいはですね、そういう応援をいただく団体というのはですね、相互が生じるというようなことも考えられますが、そういう段階ではですね、またそういうコーディネーター、あるいは指導いただく方々もね、紹介をしなければならないと思っていますが、今のところですね、そういう不具合は生じておりませんので、現段階の中で粛々とですね、部活動の、いわゆる学校教育が部活動をですね、進めてまいりながら、状況を見守りながらですね、対応してまいりたいというふうに考えておりますので、まあ、いわゆるいかにですね、休日外の部活動を円滑に進めるか、そのものが効果的にですね、子どもたちにですね、大きなですね、効果を及ぼすということをですね、念頭に置きながら、まあ、あらゆる選択肢を範疇に置きながら進めてまいりたいというふうに考えています。
8番島議員。
まあ、現段階ではさほど困っていないということで、まあ、運動部の方も、まあ、実際に稼働しているんだと思いますが、まあ、先ほどから申してますように、やっぱり今後文化部活動を拡大、種類を増やしていくという過程で、また出雲崎おけさですとか紙風船作りですとか、他にも子どもたちのこの、まあ、もしやりたいといった部活動が出てきた場合に、そういったつなぐ役割を担う方が必要だと思うので、実情に合わせてそういったコーディネーターの配置を考えていただきたいなと思います。またその生徒や保護者、先生方や地域のその指導者の方々などに対して、その部活動の意向に対してどう思っているのかっていう不安も少なからずあると思うんですけれども、そういったアンケートのような、なんか意向を調査する機会というのもあるんでしょうか。
町長。
まあ、当然学校はですね、またその部活動に、休日外の部活動についてはですね、子どもさんなり、あるいはですね、保護者の皆さんとの連携は取り合っていると思います。まあ、そういう意味ですね、まあ、アンケートを取るというよりもですね、現状の中でですね、いかにですね、まあ、スムーズに移行し、いわゆる生徒さんのね、満足感を得るかということが主要課題でございますので、その過程においてですね、アンケートというよりも、いわゆるその関係する生徒、あるいは、ね、保護者等々の意見も十分ですね、お聞かせをいただいて、臨機応変にですね、対応を進めるということが必要かなと思っております。
8番島議員。
はい、8番。生徒たちの思いを叶える、まあ、先生や地域の指導者が働きやすいように環境を整える、整備する、指導者の人材確保や研修体制を整えるなどの、また役割を担う方は、ま、その機会をは必要だと思うので、ぜひ、迅速に対応していっていただきたいなと思います。まあ、全国的に子育て支援に注目が集まる中、まあ、他の自治体がこれから施行するされるものの多くは、やっぱり当庁ではすでに施行されているものもあって、本当に出雲崎町子育て応援宣言をしていくという中で素晴らしいことだと思うんですが、やはり経済的な支援が、まあ、要所要所であることは保護者にとっても大変ありがたいんですが、やはり子どもたちにはなかなかその経済的支援は、そのありがたさというのはなかなか伝わりにくくて、こう だからこそその心身ともに成長して活発なこの中学校の時期に彼らが充実した時間を過ごせるということで、まあ、出雲崎で過ごしたこの中学校生活は心に残ってこの町の未来の可能性をこう広げることになると思いますので、まあ、ますますのその子育てを応援していく町ということで底力を発揮していっていただきたいなと思います。以上で終わります。
この際しばらく休憩します。